考を整理する人が思考整理やってみたレディオ。今回は4回目になるんですが、はい、今日はポッドキャストをどういうふうに私が始めたのかという流れとか、なんでそれを決めたのかとか、そういったところをお伝えできたらなと思います。はい、ぜひお付き合いください。で、ポッドキャスト自体をご存知の方が多分これに反応されていると思います。ポッドキャストを私もずっとやりたいなって、聞くだけじゃなくてやりたいなと思ってたんですけど、なんかどうやったらできるのかさっぱりこうどこを探していいかわからなかったという流れがあって、ずっと躊躇してたんですけど、本気になって調べてみればあっという間に見つかりました。ただここ最近の流れでようやくそのポッドキャストを投稿するのが簡単になってきたという流れはあるようです。2,3 年前であればちょっと難しかったかなと思うんですけど、2年前ぐらいからアンカーという媒体ができたので投稿がしやすくなったみたいな流れをなんとなくネットで探していると知りました。はい、で今アンカーという言葉を出したんですけど、アンカーというアプリ、それからウェブサービスですね、そういうのを使って私は今配信をしています。で、ポッドキャストを始めるにあたってまずどのように申請をするのか、それからどうやって録音すればいいのか、例えば動画とかであったら拡張子何にするかとか大事ですよね。あの MP4、MP3 とか、あとなんかいろいろありますよね。私詳しくないんですけど、ただ適用するか適用しないかとかっていうのが違うんですよ。この辺本当にあのパソコン用語詳しくない方が今日の話聞くとちょっとちんぷんかんぷんかなと思うんで、本当にあの聞いてください。私に直接聞いてもらえると助かるので。で、あの連絡先はとこのサイト上ではわからないわっていう人は、私のプロフィール欄に SNS のアカウントを書いておきますので、ちょっと今すぐはできないですが後々書いておきますので、そこからダイレクトメッセージを送るようにしてもらえたらと思います。接点がない方はきっとそこで迷われると思いますのでお願いします。で、あの、まあ、分かんない方はとにかくまるっと私に聞いてもらったらいいんですけど、ポッドキャストを始めるのにまず収録が簡単になるのがこのアンカーというサービスです。で、収録して公開、いろんなその音声媒体ですね、例えば Apple Podcast、Google Podcast、それから Spotify とか、そういういろんな媒体があるんですけど、このポッドキャスト配信をしてくれる、サービスのところにどんどん登録していってくれる便利なもの、それがアンカーです。アンカーで、音声を録音して自分のページを作って設定したら、それが全てに反映されるんです。すごく便利ですよね。これ無料でできるっていうのがすごい画期的で、なかなかこのサービスは優秀だなと、ベタ褒めされていたのがよくわかる、あの使いやすいサービスなんですけど、で他にも多分似たようなサービスあるかなと思います。で、あのよく調べてて出てきたのは、ボイシーとかオーディオブックとか、そういったものとこのポッドキャストとの違いですね。これは各種 SNS と、自分のホームページ持った時ぐらいの差があるんです。オーディオブックとか、ボイシーなんかはそれ用のリスナーたちが揃っています。でかなりたくさんの会員とかその登録者数をプールしているので、その人たちが聞いてくれるんですよね。投稿すればある一定数の新規のお客様にたどり着ける可能性が高い。それに対してホームページとかだと独立なので、どこかからお客さんを誘導してこなくちゃいけません。ホームページ作りましただけでは誰も見に来てくれないので、検索した時にすぐ引っかかるような設定にするとか、各種 SNS で入り口を作ってリンクをいろんなところに拡散して、入ってこれるようにするとか、そういう流れを作る必要があるんですね。で、ポッドキャストも似たようなものです。なので、どちらかというとそのボイシーだったりオーディオブックだったり、それぞれの番組内でそのサービス内で自分のページを作って それをその中だけで公開する方が届く人たちもいます。でも、まあ、まずポッドキャストで音源作っといて、でそれを私は拡散する方を選びました。一番イメージしていたのは Apple Podcast の中に入りたかったんですね。で、私の目標はまずそこだったので、それはアンカーを使って達成することができました。なので私もおすすめは最初アンカーで録音をすることです。今後また変わっていくかもしれないので、また新しい情報があったらお知らせしていこうと思います。でアンカーのメリットとしてはそういうふうに録音が簡単にできること、バックグラウンドとかいろんなサウンドも付け足すことができます。これはアンカーのサービスの中でもともといろいろとストップしてくれてますので、曲とかをそれを選ぶだけでいいっていうのも便利なところです。音量なんかもね、勝手に調節してくれるので、最初喋り出す前にしばらく音が鳴って、で喋り出したらBGM がこう音量が下がるみたいなことを勝手にやってくれるんですよ。これちょっと感動ものでした。すごいラジオっぽいみたいなこれ本当に簡単です。ワンタッチでさせてくれます。でオーディオじゃなかったアンカーはそのいろんな媒体に拡散してくれるんですけど、Apple Podcast だけは私は手動でやりました。でそのいろいろとこう手動で登録したりとかする方法として、自分がアンカーで自分のページを作ったら、そこの詳細をクリックすると RSS フィードの URL リンクをコピーすることができるので、それを各媒体に貼り付けていくだけです。で、Apple Podcast にで配信をする方法っていうのを検索すれば多分これも出てくると思うんですけど、 Apple Podcast で探すっていうページをの下の方に行くと、配信をポッドキャストを送信するっていうところがあったんですね。でそこからそこを押すと Apple ID でログインしてくださいっていう認証が出て、でログインできてから、その先に RSS フィードをのリンクを入れてくださいと。で入れたら速攻でメールが来るんですよ。送信したらもう秒でメールが返ってきて、で多分承認しましたというか受けたまりましたみたいなメールがまず来て、で 2,3 日経ってから検索してちゃんと反映して出てくるようになりました。そういう流れがあるので、 Apple Podcast だけはちょっと承認にも時間かかりますので、自分でも手動でやっちゃうっていうのがおすすめです。アンカーが自動でやってくれるわけではないみたいです。一応やるよみたいに書いてあるんですけどね、反映されません。はい。でアンカーの悪い点というかちょっと不便な点です。これはアンカーは収益化するような操作ももちろんできるんですよ。で各エピソードごとに収益化の広告を勝手に入れてくれるようなサービスもあるんですけど、機能が、ただこの機能ですね、やったところでその収益を受け取るための口座指定が日本ではできません。で今現在私がやってる範囲ではできないんですね。なぜかというと金融機関コードを入力するページがあるんですけど、そのページに飛ぶと9桁金融機関コードを入力しろと言ってくるんですね。で日本は4桁なので、そこがどうしても合わない。でこれ海外から日本に送金する用の番号が各金融機関ごとにあるのかなと思って探して聞いたんですけど、ないですね。で送金用の窓口っていうのはちゃんとそれぞれ金融機関ごとに設けられていると思うんですが、まあちょっとややこしかったりとか、あと9桁にはなっていないので、もう適用できないという都合があります。そういう意味でお金を受け取れないので、スポンサーをつけたところでっていうのはありますね。なので、そこをマネタイズする方法についてはまたググっていただければいろいろと出てくるかなと思いますが、だいたい想像できる範囲内かなと思います。ぜひ気になる人は見てみてください。で、そのポッドキャストを、Apple Podcast にこう投稿する方法は今までお話しした通りなんですけど、アンカーにもうページを作るだけで勝手に次々といろんな音声配信サイトに登録していってくれて反映してくれるんです。自分が収録した番組全部そのまままるっと反映されます。もうページができていくんですね、いろんなところに。 で数日経ってまた次々とメールが届くんですよ。どこどこっていう配信サイトで投稿されるようになりましたとか、どこどこっていうサイトで投稿されるようになりましたとか、もうなんかいっぱいメールが来てました。次々と公開が始まっています。日本でよく見られているのは Spotify かなと思います。で今のところ有名なボイシーとかオーディオブックのあたりはポッドキャスト配信をテスト的に始めていたりとかするんですけど、本格的にどのような形で取り入れるのかはまだ未定のようですね。ただオーディオブックには入り込みたいなと私自身は思っています。そのための練習も兼ねて今やってるところなんですけど、電子書籍同様ちょっとサブカルチャー的な感じで使われるのかな、どうなのかなっていうのがちょっとわからないんですけど、なんていうのかな、メインの今までの王道スタイルのビジネス関連グッズって言ったら、セミナーだったり本とか、なんだろう、そうやってこうビジネススキルを販売していったと思うんですけど、電子書籍とかオーディオ関連、この音声配信ですね、こういったものとか動画配信なんていうのも今後どんどんメインに変わっていくんじゃないかなと私自身は予想しています。で、ポッドキャスト配信の段取りにちょっと戻るんですけど、アンカー自体は、ちょろっと言いましたけどアプリとそれからウェブサービスなんでパソコンからの登録ができます。で、私自身の録音は何でやってるかっていうと、今本当に Apple の iPhone に付属しているイヤホンで収録をしています。なので音量がちょっと小さめかもしれません。すみません、聞き取りにくくて。ちょっとピンマイクももう少ししたら用意する予定で今取り寄せ中なんですけど、普通のこのマイクでも全然できちゃうんですね。はい、でスマホとイヤホンがあれば収録はできます。で今車の運転中にやっちゃってますけど、私話しながら運転するのがこう考えがまとまりやすいので、そうやって配信をしています。真似しないでくださいね、あんまりね、私はというだけなのであまりいいことではありませんけど。で配信はそういう感じで手軽にできるわけです。で、アプリからできちゃうので出先でもできます。で、BGM つけるだけ、お伝えするとしたらこれぐらいですかね、多分。アンカーで、アカウントを作って録音をして、あとサムネイル動画、動画じゃなくて画像ですね、ジャケット写真みたいな感じで自分の番組の画像を作って、でプロフィールを埋めて、で各音声配信サイトに登録をしていく、配信ページを作っていくみたいな流れになると思います。今の段階で私ができているのはここまでなんですが、今度はまたトップの一番最初のなんとかレディオみたいなあれ叫ぶやつとかも録音してみようかなとか、録音したらどういう風な形で、編集できるんだろうとかちょっと考え中です。多分できるっぽいんですよね。データを作っといて、その最初にこうコールするデータを作っといて、それをファイルに入れとけば、そのファイルから読み込んで、なんか別のこうワンクッションを置く音楽入れて本題に入るみたいなのはなんかできるっぽいんで、ちょっと試してみたいな、どこかでと思います。ちょっとまずはやっていきながら慣れていこうと思っています。はい、参考になりましたでしょうか。本当に自分のペースで喋ってるので分かりにくいところがあったらすみません。ただ本当に音声、私結構ねラジオ好きなんですよ。でラジオ好きなんでラジオパーソナリティやろうかなって思った時はあるんです。インターネットラジオの配信のところとかもねありますしね、やろうかなって、パーソナリティしてる人たちとも知り合って思ったんですけど、やっぱり私はそれじゃないなって、その労力がかけれないんです。スタジオまで収録に行ったりとか、ゲストを呼んだりとか、ゲスト呼ばなくてもいいんですけど、 そこの労力があまりかけられないので、もうちょっと手軽にできるものってないかなっていうのを模索していました。そしてパーソナリティになる方もですね、お金を払ってる方が結構多いんだなと初めて知りまして、ああなるほど、スポンサーのお金で雇われてやるとかではなくて、スポンサーついてないものに関しては自費なんだな、なるほどという感じです。なので、通常のラジオよりかはお金がかからない形でまず始めれるっていうのも利点ですね。そして普通のラジオよりかはアーカイブが残る、記録が残るので、好きなタイトルを好きな時に聞ける、これすごく便利だなと思ってます。昔はラジオを録音しようと思うと本当に大変で、TM レボリューションの西川貴教が私大好きだったんですけどで中学の頃に夜中 の、 その西川くんのオールナイトニッポンを聞きたくって、そのオールナイトニッポンを録音するのにカセットテープで録音しようとしてたわけですよ。120分テープで、あれ3時間の配信だったのかな、で1時間経ってもう眠い目こすりながら裏面に返して録音ボタンを押して力尽きて寝るみたいなで次の日に私電車通だったので、その録音したラジオを聞きながら学校に行くっていうのが楽しみだったりしました。面倒だったんですよね、ものすごく聞くのに。リアルタイムで聞けない学生からすると非常に録音しといてくれよっていう感じです。サイトで見れるとか今本当に幸せだなと思うんですけど、録音いつでも残っててその人のラジオがいつでも聞けるって最高ですよね。で何かしながら聞けるっていうのが本当にいいなと思うし、YouTube だとがっつりちゃんと聞かなきゃいけないし、ちゃんと見なきゃいけないような感じが私の中であるので、あんまりアホな企画ものみたいなのをダラダラと YouTube で見るような感覚は私はちょっとないので、エンターテインメントというより知識を求めて YouTube 使ってる分、そういう意識があるのでラジオの方が向いてるんですよね、私自身は。でラジオが結構好き でそんなラジオ好きの私が手軽にまず始めれたっていうことですね。こういう意味でも音声配信媒体のこのポッドキャストとかこのアンカーなんていうサービスはものすごく貴重でありがたい話です。はい、そういった感じで、ラジオを聞く人たちもきっとこの後もあんまり減ることはないかなと私自身は思っているので、これからもそういう人に届くように配信をしていけたらいいなと思っています。はい、ごちゃごちゃといろいろと言いましたが参考になれば幸いです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた。